鍵岡
二上の
トルガー目線の本音キャスト。
はい、というわけで始まりましたトルガー目線の本音キャスト。カメラマンの二上大志郎と
ビデオグラファーの鍵岡です。
はい、よろしくお願いいたします。鍵岡さん、はい、お元気ですか？
お元気です。
あ、本当ですか、はい、最近は何してんすか？最近って何してんすか？鍵岡さんって休みの日とかって何してんすか？
あのね、僕はあれですよ、あの、まあ、どことは言いませんけど、うん、あのチェーン店のあれです。ああ、最近マッサージ屋にハマってます。
チェーン店のマッサージ屋さん。
はいはいはい、
まあ、もういくつかしかないですけどね、
まあ、まあなんかオンラインで予約するといつでも行けるみたいな感じで、
は
い
は
い、
あ、そうなんですか。
僕やっぱ女の人にやってもらう方がよくて、
はいはいはいはい、
男の人だと強すぎて、
あ、痛いんだ、
あの画鋲を刺されてるかと思ってて、僕あのこれそれって聞いてるかなと思ってて1時間コースで我慢してたんですよ、はいはい、でも心の中ではあー死ぬ死ぬやめてあーって思ったんですけどあの結局揉み返しで、はいはい、まあ、体全身痛くなったって経験があるので、ちょっと女性の人じゃないと厳しい。
あ、そうなんですね。
あ、強すぎ。
もうじゃあ常にその指名してる方がいらっしゃるとかじゃなくて、女性の方でお願いします。
そうですね、とりあえず性別だけ固定はしようかなと思って、はいはいはい、男の人だともう多分次僕体取れちゃうと思う。
それはでもそのオンラインの予約の時に指定ができるんですか？
指定も一応できるらしいですけど、はいはい、とりあえず僕まだそんな数行ってないから、はいはい、ちょっとどの人が合うかまだ分かんないんで探ってるっていう状態、
はいはい、なるほど。まあ確かにそのいい人がいればもうその人指名して、
は
い、
とりあえず男はやめるって思って、もう本当死ぬと思ったんで。
まあまあでも別に男性にもあのちょっと弱めの力でやってくださいって言ったらやってくれない？
いや、もう最初の一発でダメでした。なんか手がごついの僕ダメなんで、そうすると大きいのがダメらしくて手がちっちゃくないと、僕もそんな体大きい人間じゃないから、
はいはいはい、
ごつい人が急にゴリってくるともうそのうちあーってなっちゃうから、
なるほど、
無理、
やられちゃうんだ。
やられそうな気持ちになっちゃうから、ちょっと怖かったです、ね、
じゃあ休みの日は、はい、できるだけそのマッサージに行って体を休めていると、
うん、まあそういう感じになりますね。
なるほどなるほど、はいはいはい、でまあじゃ あ, じゃあ自宅の近くにあるってことですか？
自宅の近く、うん、そんな近くもないんです結構歩
結構歩いてんじゃないですか？
歩
なんだ、近くにあってほしかったな。
徒歩20分ぐらい歩く、まあね、意外とそれで疲れ、
徒歩20分往復40分はしんどいでしょ。
いやいや、でもなんか歩きたいなと思って、
ね、まあまあまあまあ、は
い
はい、まあね、休みの日ぐらいね、
そうぐらい、
多少こう属性からね、はい、ちょっと離れていただいてね、
離れましょう
ってい
う、
ね、まあそんなね、鍵岡さんに今日もねちょっと毒を吐いていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
ね、本日のテーマご紹介したいと思います、はい、本日のテーマこちらです。
はい、
バカみたく機材に金かけている翔くん、だからアマなんだよというわけで、
いや本当その通り、ハゲ道ですね、昔の言葉ですけど、ね、
いやそうですよ、それはそうでしょ、あなたの言葉なんだからあなたはハゲ道でしょ。
ハゲ道ですよ、
もういやまた辛辣なこと言ってますけど、はい、何ですかこれ、どういうことですか？
まあ言葉の通りで、はい、まあね、よくいるじゃないですか、まあ、具体的なシチュエーションで言うと、まあ、よくね、あのなんかこう、まあ、プールとかね、なんか広い場所とかでね、
はいはい、
撮影会というものがありますね、
はいはいはい、
撮影会というものはそこでお金を払えば、例えばそういうモデルだったりとか、うん、まあ、グラドルだったりとか、はい、インフルエンサーの、うん、まあ、そういうコスプレしてる方とかの写真を、ね、は
い
はいはい、撮れるっていう、
撮れますよっていう
あるじゃないですか。
あります、ね、
まあ、それもね普通に楽しんだり撮ったりすることはいいんですけど、うんうん、まあ、僕らがいつもびっくりするのはプロって大体、まあ、持ってる人もいますけど、うん、機材って借りるんですよね普通は。
あ、まあまあまあそうですよね、
まあ、本体は持ってるけど、うん、一部そのいつも使うセットのレンズとかは持ってるけど、うん、他の例えばすごい望遠だったりとか、うん、みたいなところっていうのは実はね、あの無限に新種が出るから、うん、借りてる方が安いんですよ、
まあまあ絶対そう
ですね、持ってない場合があるからレンタルが多いんですけど、うん、まあまあそこのね、アマの人たちはね、すんげえ、なんで君たちそんな持ってんの、プロで持ってないやつっていうのをめちゃくちゃ持ってるんですよ。
持ってますね、はい、いわゆる長玉ですね、
はいはい、バズーカみたいなやつですね。あ、まあいいんですよそれは、撮るのは、うん、でもね、お前らその機材で本当にそこの部分撮るので合ってんのかっていう謎の写真を撮っている人に物申したいっていうのもある。
まあまあ、まあ、いわゆるね、はい、なんていうんですかね、まあいわゆる超望遠レンズって呼ばれるね、
そうす、
まあ、300ミリ以降ですかね、
そうすね、
400ミリ、ね、600ミリとか800ミリとか、
はいは
い、まあ、いわゆる自然界で鳥を撮ったりとか、
はい、
動物を撮ったりとか、
まあ、それはいいですよ、
スポーツを撮ったりとかね、
うんうん、車とかね、
そうそう、離れた席から撮らなきゃいけないとか、
そう、
そういう時に使うようなレンズ、
そうですね、
はいはい、まあ、なんで本当にね、カメラマンの中でも、まあ、自前で持ってる人は相当限られた職種の人だと思いますけど、うんうん、
その通りです。
まあ、それを持ってて、はい、しかもポートレートを撮ってるっていうのはもう何を撮ってんだって話、は
い、もうちょっと意味わかんないですよね、うん、別にそんな高くなくていいし、あのなんかカメラ作った人がなんか悲しむんじゃないかっていうなんかね、まあ、あえてどういうものかは言いませんけど、なんかかわいそうな写真たちになっちゃうってんじゃないかなって僕は思っちゃう、
まあ、だから金を払った合法的な盗撮みたいなことですからね。
その通りです。
やってるの
は、ね、はい、その通りです許せません、
まあ、でもさ、でもまあ難しいね、はい、まあ、まあね、ちゃんとね、はい、ルールを守ってやってる。
そう、守ってはいますけどね、
うん、金を払っているからっていうことなんですけど、
はい、うんうん、悪いことはしてないけど、それって思うね、うん、それが一番なのあなたのって思っちゃう自分がいる、まあ、自由なんだけども、はいはいはい、なんか違くねと思っちゃう、まあ、
なんていうんですかね、このカメラマンっていう立場、うん、立ち位置というか、はい、まあ、まあまあまあ、そのどこからどこまではカメラマンという感もありますけどね。
確かに、
まあ、カメラマンってこう、うん、資格もなければ、はい、あのもう名乗ったもん勝ちというか、
まあ、ライセンスないですし、
ライセンスないのでね、うん、まあ、言ったもん勝ちなんですけど、なんというかこう、まあね、カメラを向けるという行為って、はい、意外と免罪符じゃないですか、
はい、
いわゆるなんだろうな、カメラを持ってるという、はい、というかカメラマンだからという理由で、はい、普段入れないところに入れたり、
はいはい
はい、例えばそれこそ分かりやすいのはそういう女性が、うん、例えばなんていうんですかね、写真を撮るという、うん、状況であれば、
はい、
その会話をしてくれたり、
距離感とか、ね、
距離感がちょっと近くても許される、
うん、許容してくれる
みたいなところはあるじゃないですか、
うん、ありますね、
まあ、もちろん僕らは仕事でやってますけど、はい、まあ、それが仕事じゃない人たちはそうやってお金を払って、
うん、
そういうなん立ち位置に入ることを許可してもらうというかね、まあ、そういうところではあると思うんですけど、
はい、
まあ、だから、まあ、でもこれはいいんじゃないですか、まあ、お金払って自由に本当に盗撮してるわけでもないですから。
盗撮じゃないですか、でどうではないけどね。いや、
でもさ、撮られてる側はどれぐらいそれをなんか許容してるんでしょうね。
あ、確かに、
ルール上にそれがありなのか、そのルール上は良くないけどこっそり取られてるのか、
うん、
いわゆるあのコミケみたいなやつとかでもあるじゃないですか、はいはいはい、コスプレイヤーさんを囲んで写真撮ってるみたいなのとか、はいはい、でまあ、もう確実にそれ顔撮ってないよねみたいなアングルの、うん、方もいらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
そうそう、だからね、ああいうのはどうなのかな。
だからあれですよね、最近それだともう制限できないから、うん、あとなんか赤外線とかもあるじゃないですか、制限できないから透けて見えちゃうから、もう服の逆に出る側の、うん、あの衣装が制限厳しくなってきてるらしくて、
そうなん
です
か、
ここからのここは肌露出しない、こういう生地でやるっていう、はいはい、逆にそっちのルールを厳しくすることによってそれを防止するっていうルールになってるらしいです。
なるほど、
はい、
まあ、撮る側を、ね、規制するの難しいでしょうからね、うん、からもう
そっちで規制するしかないということでね。
でもまあそれはなんかこう、例えば原作を完全に表現したいコスプレイヤーさんとかたちとかだと難しい、はい、悲しいかもしれないですよね、
はい、
逆に ね本当に、
はいはい、
いや、これまあ難しい問題ですけどけどね、
はい、
まあ、でもなんていうんですか、そういうプロ、逆に言うとプロが持ってない機材を、うんうん、まあ、そういうアマチュアの方って言い方が正しいかどうか分かんないですけど、うん、まあ、そういう趣味とかでやる方が逆に持ってたりとか、
はい、
まあ、まあ、まあまああるじゃないですか、
はいはい、
そう、だからなんかこうどうなんでしょうね、機材ってまあみんな自分が必要なものを僕は自由に買えばいいんじゃないと思ってるんですけど、
あ、まあそうですね、まあ、あと今ちょっと撮る部分の話しちゃいましたけど、うん、そもそも撮る部分含め、あの置いといてなんですけど、うん、そもそもそういう機材を持ってる人たちって別にそんな上手くないじゃないですか、
あ、まあまあまあまあ、まあ、
ぶっちゃけ ね、うん、それでそれみたいな、うん、僕らそれじゃなくても撮れるよみたいなことがあるから、うん、まあ、それも含めてね、だからなんかただ単にお金かければいいもんじゃないかなと思うんです、うん、それはね、編集のパソコンとかはやっぱりパワーとか、うん、車でいう、ね、あのその馬力とかエンジンの差があるから、うん、パソコンは、ね、ちょっとやっぱりお金をかけなきゃいけないんですけど、うん、撮影機材というふうにそこまでめちゃくちゃお金かけなくても、例えば iPhone とかでも今ぶっちゃけ撮れちゃうじゃないですか、うん、まあ、写真は別として動画は撮れますよね、うん、だからそこの撮る人の結構心構えって意外と大事だって、うんうん、そんなすごいもの持ってても、ね、ただ単に単純にいやらしい気持ちしか持ってなかったらそれはそれまでじゃないですか、
うんうん、
安い機材でもあのそこの志が良ければいいものは撮れると、うん、僕はそこやっぱ心だと真面目に思ってるんで、うんうんうん、そこですよね、
まあ、本当そうですね、うん、なんかまあ機材がね高けりゃ、まあ、特に、なんだろうな、写真で言うと、
うんうん、
まあ、画素があればあるほどいいって思ってる人たちももちろんいるし、で、まあ、動画も、ね、フル HD より 4K より 6K、うん、6K より 8K みたいな、うん、で撮った方が綺麗だ、まあ、もちろん綺麗なんでしょうけど、
はい、
まあ、でも なんだろうな、自分が表現したいことと撮りたいものとに必要なものがあって、うん、でそれをちゃんと表現できるその自分の腕みたいなところの方が、
はい、
まあ、はい、我々からすると大事ですよ ね、 ね、どっちかっていうとね、
まあ、考え方なんですけどね、うん、TikTok だって別にだって TikTok はそんなに画質良くなくてもいいわけじゃないですか。むしろ iPhone みたいなその画質を求められてるから、うん、ものによっても適性ってあると思うんですよね、うん、だからそこの適性を自分で判断する能力がやっぱ大事なのかな、
まあ、だからあれなんじゃないですか、そのレイヤーの人たちを撮ってる人たちもやっぱそこを撮りたいから適正にそのレンズを選んでるんですよ、影岡さん。
逆に適正なのか逆にプロじゃん。そしたら自分で言ったけど、
そう、
逆にプロだ。
そうなんですよ、今だから。やべえ、そうなんですよ、その人たちはもう自分が撮りたいものがはっきりしてるから。
確かに
そうだし、
はい、
結果、
はい、
高画素の方がいいわけじゃないですか。
確かに意にかなって言うぞやばい、あ、ちゃんとしている。
そうなんですよ、だから追い求めた結果
目的がちゃんとしている。
そう、目的があって実は高画素機で、は
い、やばい、そうだ、
望遠レンズを買ってたんですよ、
はい、単純に僕がその人たち嫌いな話をしたんだけど。
そうです、ただただ
やばいぞ。
ただ今感情で話しちゃった。
感情で話してしまった。
よくない、
よくない、
よくないよ、
よくない
よ、よくないです。
やっちまったな。
そうだから実は彼らは、はい、もうそこに先に行き着いてたんですよ。
ああ、プロより上の領域なのかもしれない。
ダメだ、70ミリじゃ足りない、200ミリじゃ足りない、400ミリでまだ足りない、やっぱ600だ。
そうか、
600で撮った時に、はい、あれダメだ、これじゃ画素が足りない、
まだだ、
ダメだ、3000だ、足りない、5000、違う、8000だみたいになってったわけです
よ。僕はなんていう、あれは超決して、あー、でも嫌いなものは嫌いです。
まあそうですよね。
はい、嫌いです。
だからまあ皆さんね、まあもう好きな機材を好きなように買っていただいていいと思うんですけど、はい、まあ自分が撮りたいものとかね、はい、適材適所で、
はい、
まあなんていうかこう、例えばまあ分かりやすいですけど、
はいはい、
じゃあ例えばなんだろうな、指輪をじゃあ撮りたいみたいな、はいはい、ちっちゃいもの撮りたいのに、はい、14ミリのレンズ買っちゃいましたみたいなのはもう意味わかんないわけじゃないですか。
手の全体しか、
そうそうそう、
指輪なんか撮れないですね。
そう、めちゃめちゃ広くなっちゃうわけだから、はいはい、そうで、だったらマクロが必要とか、はい、まあ多分そういうことだと思うんですよね。
そういうことですね。
だから自分が撮りたいものに合った機材をしっかり選んで、で分かんないときは調べたり聞いたりして、
はいはい、
まあ、あの機材って高いんでね。
高いです、
ね、もう本当に安いものもあるけど、安いっつったって数万以上ですから。だからまあ無駄なお金を使わないように、しっかりと調べて必要なものを買って、
そうですね、
っていうことでいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、もうそれは言われたらもうこの回はもうその通りですって言うしかないですね悲しくなってきました、ね、
悲しくなってきました、ね、
寂しくなってきました、
ね、珍しく影岡さんがドア頭と最後で改心してるみたいな。
いや、改心しました。いや、僕は、はい、まあ、間違ってるかどうか分かんないですけど、少なくとも正解でもないことを言ってましたね。
そうですね、はい、まあまあ、彼らなりに
彼なりの
たどり着いてたんで
しょうね。たどり着いたことがあったんでしょうね。
だからその、まあ、逆にそこを意識せずにそれを揃えてるのは論外だってことですよね、は
い、論外です ね、
もうパワーなくなってる。
いやいや、だ、うん、そういう揃い方してないかな
しててくんないかな、
しててくんないかな
しててくんないかな
、
じゃあね、ポリシーのない、コスプレイヤー撮影の方お待ちしておりますので、
はい、お待ちしております、すみません。そしたら躊躇なくディスれますので、
はいはい、というわけで、はい、今日はですね、機材にお金をかける時には、
はい、
自分が撮りたいものとしっかり把握して選んでいきましょうという、はい、そんなお話でございました。
はい、それに限ります。
今回もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社クスグルではスチール撮影をはじめとした各種撮影事業、そしてライブ配信なども行っております。代官山にライブハウス兼のスタジオもございますので、ぜひご活用ください。お待ちしております。
メジャーデビューのきっかけに、初めての MV 制作は影岡のミュージックビデオ制作。
この番組はオリジナルグッズ制作でおなじみ同心商店の提供でお送りしました。